ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。今日34回目放送ゲストは KCS グループ代表の木村隆二社長です。大先輩であり、3つの会社を経営されている木村社長にいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、木村社長、今日は出ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
早速ですけども、自己紹介をお願いします。
はい、お酒と女とお金が大好きな KCS グループ代表の木村隆二です。株式会社 KCS、 サンテレコム株式会社、株式会社アスナロの3社を経営しています。従業員は合計で134名。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私はですね、毎回テーマを決めてるんですけども、今日のテーマは、木村社長の会社の創業理念の100万一心にしたいと思います。よろしくお願いします。で、早速いろいろ聞いていきたいと思うんですけども、その創業理念の100万一心はどのような思いで経営理念にされているかというのを最初お聞きしたいんですけども。
はい、百万一心とは戦国武将毛利元就の言葉です。みんなが力を合わせれば何事も成し得ることを意味しています。私はこの百万一心、みんなが心を一つにしてみんなで幸せをつかむこと、それを事業経営の判断基準にしています。職場を通じて働ける幸せ、経済的な幸せを提供したいと考えています。
はい、ありがとうございます。木村社長はですね、3つの会社を経営されているんですけども、その一つ一つについて、まずお聞きしたいんですけども、最初の KCS ってどんな会社なんかを教えていただきたいんですけども。
はい、 KCS はコンピューターのソフトウェア開発を行う会社です。業務アプリケーションの設計、製造、システムの運用などのサービスを提供しています。我が社は付加価値のあるソフトウェアを提供できる優秀な技能者集団で、常に新たな価値の創造に取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。それでは2つ目のサンテレコムはどんな会社なのかを教えていただきたいんですけども。
はい、サンテレコムは携帯電話ショップの運営をしています。現在広島県内でソフトバンク10店舗と au 1店舗を運営しています。
はい、ありがとうございます。最後のアスナロはどんな会社か教えていただきたいんですけども。
アスナロは障害者就労支援事業です。一般就労が難しい障害者とその人たちをサポートするスタッフで、椎茸の栽培、加工、販売を行っています。地域貢献を含めて共に働く仲間と仕事を通じて全ての人に働く喜びを、そのように感じることができる職場を目指しています。
はい、ありがとうございます。最後の、3つ目の会社なんですけども、もともと38年前に、創業されて、でアスナロ自体は2015年、あと5年前ですか、設立されたんですけども、この会社ってどんな思いで設立されたんですか。
十数年前、日本理化学工業の大山社長さんの 講演を聞く機会がありました。その時に障害者の発症率は 3% であること、あなたの会社に100人の社員がいれば障害の子を持つ社員が2人や3人はいるでしょう、この言葉が強力に私の胸に響きました。障害の子供を持つ社員がその子供たちの将来を不安に思うことなく安心して働く場所があること、それを作れるのは中小企業の社長さんの皆さんだけですよ。どうか全ての人に働く喜びを与える職場を作ってあげてください、との熱い言葉を思い出し一念発起しました。
はい、ありがとうございます。そのアスナロですか、まあ、事前に打ち合わせさせていただいたときに、椎茸の栽培をされているということなんですけども、その、味わい、椎茸ってどんな特徴がある椎茸なんですか。
はい、商品名味わいは生椎茸です。これはだし汁や肉汁などをうまく吸い込むので、どんな料理にも染まってくれる食材の名脇役です。他の椎茸に比べ骨粗鬆症が大変有効なエリゴストロールの成分が多く含まれているため、ちょっと苦みがありますが、それでも美味しく美容と健康に大変良いと評判をいただいています。椎茸栽培はデリケートなので、温度、湿度、CO2 などの緻密な管理が必須です。そこで KCS グループの3つの会社の特徴を生かし、携帯アプリの LINE を使ってハウス内の状況を瞬時にスマホで把握するなど、コンピュータによる管理を徹底しています。 IT を導入しながらも、椎茸作りの大部分は手作業で丁寧に心込めて栽培しています。
ということですね。椎茸栽培で、木村社長の、まあ、2つの会社、そういうシステムの関係をやられているんで、まあ、管理を、きっちりしやられた、椎茸を作られるということですよね。はい、ありがとうございます。で、その、味わい、その椎茸ってどういうふうに購入することができるんですか。
この椎茸には商品名が2つあります。商品名味わいは広島県産応援登録制度に認可された商品で、地元スーパーで購入できます。もう一つの商品名呉大和椎茸は乾燥などの加工品として主に通販で全国で購入できます。今では口コミで広がって、私の地元の呉市のふるさと納税の返礼品として好評をいただいています。この他に呉の有名ホテルの売店や大手スーパーなどでも購入していただけます。ぜひ一度インターネットで呉大和椎茸を検索してみてください。
はい、ありがとうございます。僕もですね、打ち合わせの時に、いろいろ、まあ、教えていただいたんですけども、椎茸は厚肉のすごく、椎茸ですごく美味しそうで、あともう一つが加工品をされているやつは、例えば、まあ、どんなかな、椎茸の形をしてで、食べれるような、そんな椎茸もあるし、で、まあ、自然食品なんですごく、まあ、健康にいい、食材なので、ぜひぜひスーパーでもですね、売ってますので、ぜひ購入していただければと思います。それでちょっと今まではずっと現在のことをお聞きしたんですけども、ちょっと過去に戻って、ちょっと木村社長が小さい時ってどんな、お子様だったかというのを知りたいんですけども、どんな、子供だったんですか。
はい、夢はでっかく、いつか日本一の大社長になろうと思っていましたが、と今言いたいところですが、瀬戸内海の島育ちで、夏は海で素潜りしてサザエやアワビを取ったり魚釣り、冬は野山を駆け巡って遊ぶごくごく普通のわんぱく少年でした。
だから瀬戸内海ということは、まあ、広島に住んでおられたんですか。
はい。
あ、そうですか。はい、それで、小さい時やっぱり、社長になられようというふうには思われてたんです。
まあ 機会があれば
機会があれば、はいはい、でも今ね社長されてて3つの会社経営されてて、はい、そんで木村社長すごくダンディーなので僕は憧れる僕の、うん、僕も木村社長のように年を重ねていきたいなというふうに思ってるんで、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしく
ですね、38年前の1982年に起業されてますけども、そのような、どのようなきっかけで起業されようと思ったんですか。
はい、私は、まあ、税理士を目指して十数年間経理事務所に勤めて税理士の勉強をしていました。しかし人間30を過ぎると脳みそに油が回って記憶力が低下、またそのところ子供が生まれたこともあっていつまでも書生を続けているわけにもいかず随分悩みました。熟慮の末思い切って妻と2人で起業。最初は計算センターとして株式会社クレコンピューターサービスを設立しました。
はい、ありがとうございます。最初はだから税理士さんになられようとされてたんですけども、お子様が生まれた それで、まあ、起業するかどうか考えた時に、まあ、起業されたということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですねちょっと、ここら辺で休憩をしてですね後半は、今まで、まあ、過去のことをお聞きしたんですけども、今まで、まあ3つの会社を、なされてて38年前に起業されていろいろ、まあ、多分波乱の人生を歩まれたと思うのでその辺をちょっと、後半にお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、今日のゲストは KCS グループ代表の木村隆二社長です。はい、後半もいろいろ聞いていきますのでよろしくお願いします。先ほど、言いましたけども、木村社長は3つの会社を経営されてますけども、38年前に起業されてから、まあ、波乱万丈の人生を送られたというふうにお聞きしています。そこで、人生のいろいろなターニングポイントをお聞きしたいと思います。いろんな、人生を送られているので、大きく3つのことをお聞きしたいんですけども最初は人生で一番苦しかったことこの辺をお聞きしたいんですけども苦しかったことを教えてください。
はい、会社の名前が幸いしてプログラマー SE はいないかの要望をいただき開業して十数年経った頃には30数名の社員がいました。バブル崩壊による大不況により手塩にかけて育てた社員15名をやむなく解雇したことです。そして十数年前のリーマンショックの大不況時30数名の出向社員が請け負う仕事がなく帰ってきました。この時には前回の教訓から一人の解雇者も出すこともなく雇用調整金などを活用して資格取得教育を行ってきました。しかし1年数ヶ月経過して私の預金も使い果たし会社の預金も0円メイン銀行に運転資金の調達のお話をしましたがそれもかなわず倒産一歩手前まで追い詰められたことです。
はい、ありがとうございます。バブル崩壊それとリーマンショックですごい痛手を被ったということで、社員を、まあ、解雇されたというのが一番、苦しかったこと。二つ目は、30名でしたっけ30名の方が来られるのに、まあ、職がないというところでいろいろ苦労されたということですよね。私の会社もですねいろいろ、まあ、バブル崩壊リーマンショックでですねいろいろ往差をしたんですけども、まあ、木村社長は社長としてですよね、その辺を苦労されたということなんですけども、次はですね人生で一番楽しかったこと嬉しかったことを、お聞きしたいんですけども、はい、それは何かありますか。
はい、 それは、まあ、明日は倒産かの窮地に追い詰められたリーマンショックの時、娘と二人で神頼み仏頼みで四国お遍路に行き、真夏の灼熱のもと無心で巡礼を行いました。しかし解決策も見つからず、途方に暮れて帰ってきました。ところがここで信じがたいことが起こりました。入札をして受注できなかった1億円余りの仕事の話が復活したのです。そして別の銀行から融資の話も確定したんです。さらに1年後に別の会社から1億2000万円の仕事を受注できました。そして V 字回復ができたことです。これもひとえに四国巡礼のお大師様のおかげと感謝しています。その後毎年1回お礼のお遍路を続けています。
あ、だから、毎年1回、巡礼に行かれるということですか。
はい、
ありがとうございます。それではですね、最後に人生が変わった、大きな出来事というのは、何かありますか。
はい、脱サラをして7年目に福岡県中小企業同友会主催の経営計画作成セミナーに参加して、同期20名と講師4名で3泊4日寝食を共にし、自分の会社のこと、家族のこと、包み隠さず話し合って、忌憚のない意見を交換し合い、自分の会社の弱み強みを知り、以後の事業経営に役立ったことです。その後も学びの実践、新商品新事業の開発をテーマに2ヶ月に1度博多で会って勉強会を実施していました。中国地方で1番目にデジタル通貨の携帯電話の代理店になりたのもこの勉強会のおかげです。
はい、ありがとうございます。いろいろ、経営計画作成セミナーでいろいろ、学ばれて、いろいろな、勉強会も、積極的に出られて、まあ、そういうことが今のきっかけになっているというふうにお聞きしたんですけども、その、セミナーで以前 お伺いしたときに3人の先生からいろいろ学ばれたというふうにお聞きしたんですけども、その3人の先生ってどういう方なのか、それとその3人の先生からどういうふうに、影響を受けたかというのをちょっと教えていただければと思うんですけども。
はい、経営計画作成セミナーの講師はテレビでおなじみの青汁の長谷川製菓の長谷川社長、井上食品の井上社長、やずやの創業社長です。さらにその講師の勧めで市倉先生、武野先生、行徳先生のセミナーを受講しました。市倉先生には社長の姿勢、お客様第一主義の教え、武野先生には自己重要感、荒屋敷の活用、天上天下優雅独尊の教え、行徳先生には頭を捨て、固定観念を捨てよと1週間怒鳴られて完成哲学の教えを受けたことです。私の物の見方、考え方を大きく変えることができました。一番はマイナス思考からプラス思考への転換ができたことです。
はい、ありがとうございます。なんかお名前を聞くとすごい先生方なんですけども、そのお方からいろいろ勉強されて今のその社長業に生かしているということをお聞きしたんですけども、はい、それ と、打ち合わせの時にプログラム、まあ木村社長は、まあ、プログラムとかやられてて、そのプログラムの、フローチャートを作るときに、まあ、サブルーチンというのがあって、それを、まあ、サブルーチンというのがあって、例えば先ほど言われたバブル崩壊だとか、リーマンショックのときに壁にぶつかったときに、その考え方、そのサーブルーチンという考え方を生かしているというのをお聞きして、とても参考になったんですけども、その話をちょっとお聞きしたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい、ソフトウェアの開発でフローチャートを作るときに、サブルーチン処理法があります。 一定の条件を満たさないときにはサブルーチンに移るというチャートです。言い換えれば、壁にぶつかったとき、そこにとどまって考え続けるのではなく、他の行動を起こすことなんです。先ほどお話ししました、私が窮地に陥ってのたうち回っている現実から仕事には全く関係のないお遍路に旅立ったように、壁にぶつかったとき、そこにとどまって考え続けるのではなく、他の行動を起こすことで、最初の問題も自然に解決し、道が開けてくると確信しています。私は生きる上でそのような考え方を取り入れています。
はい、ありがとうございます。それを聞いたときに、僕の話になるんですけども、私は心の病気をしまして、で約4年間、回復にかかったんですけども、その時、病気をする前はなんか頑張るのが自分だというふうに思ってて、頑張り続けてたら、解が見つかると思ってたんですけども、だんだん、結果が出ずに苦しくなったんですけども、心の病気をした時に復職の前に、リワーク行ったんですけども、そのリワークで認知行動療法だったかな、そういう出来事があった時に、こういうふうにいろんなことを考えます。で僕はどうかな、その出来事に逃げてはいけないというふうに思ってたんですけども、今木村社長が言われたように、一つ、サブルーチンというか、こういうことがあったらこういうするよという考え方ですよね。そういうのを、例えばまっすぐ進むのではなくて、誰かに助けてもらったり、一つ、一呼吸置いて、逃げるんじゃないんですけども他の道を考えるということで、道が開けるというのも僕経験したんで、その辺高橋社長も同じような考えをされてるんだなというふうに思って、すごく、勉強になりました。ありがとうございます。で、木村社長の、夢を教えていただきたいんですけども、よろしくお願いします。
はい、KCS グループ3社はソフトウェア開発、つまり AI、 携帯電話機の販売 IoT、 椎茸栽培アグリカルチャー AC で、よくよく考えてみると AI、 IoT、 AC と最先端のすごい仕事をしていると気づきました。この3社の技術をコラボして6次産業の商品化を目指し、お客様のお役に立つ美容と健康をコンセプトとした商品作りを行い、さらにお客様により良い商品、より良いサービスを提供したいと思っています。
はい、ありがとうございます。夢は今、3つの会社があって、ソフトウェアの開発、それと携帯電話の販売、それと、椎茸の栽培ということをやられてて、それを振り返ってみると、最先端のすごい、仕事をされてて、そこら辺を、3社の経営をコラボして、6次産業の商品化を目指していけば、美容と健康、それをコンセプトした商品作りをもっともっと、進めていきたいということですよね。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、その夢が叶ったとして、10年後はどういう姿になっているかというのをお聞きしたいんですけども。
はい。産、学、住、遊、つまり仕事、学び、住まい、遊びを一堂に集めた夢タウンが建設されているでしょう。1万坪、総事業費100億円を確保して、IT 業務を機関として多角化を図り、みんなが力を発揮し合えるユートピアが建設されているでしょう。
はい、ありがとうございます。壮大な、夢ですよね。100億、それと1万坪で、産業で、学問、住居、遊び、その辺が、いろいろ詰まった仕事も遊びもやる、それの夢タウンをこれクレに作られようとしてるんですか。
場所はクレで。
あ、そうですか、はいはい、ありがとうございます。そういう、夢タウンを作られるというのが、 木村社長の10年後のこれなんかあの事業計画書にも書かれてたような気がするんですけど、
はいはいはい、書いてます、もうずっと昔から、はいはい、
ありがとうございます、はい、そういうあのすごくあの事業計画書っていうのであの細かく、計画書を作られてるというふうにお見せしていただいて、はい、僕はあの非常に、参考になりまして、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、26分になりましたので、ちょっと、最後に、まあ、エンディングに行きまして最後に、木村社長に、メッセージをいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、最後にですねリスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、念ずれば花開く、念ずれば花開く、思いは必ず実現する。思いとは夢を持つことです。目標を持って生きることです。明るく楽しく元気よく生きていきましょう。
はい、ありがとうございます。私もですねあの木村社長にいろいろ教えていただいて思いは必ず実現するという言葉がやっぱりあの木村社長って3つの会社も認まれてで夢を実現されているんですごくあの感化されて、で僕はあの今1年後に定年を迎えるんですけどもちょっと新たな活動をしようと思って、で夢を持ち続ける人にまあそういうお手伝いをしたいというふうに思ってまして、でやっぱりあの思いっていうのがあれば必ず実現するし、その思いというのを言葉に伝えることで、まあ、そういう夢が、引き寄せられるというふうに思ってるんで、ぜひぜひ、またいろいろ木村社長には、いろいろな人生勉強をさせていただきたいんで、また今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
木村社長今日は、いかがでしたか。
はい、大変最初から緊張しました。
はい、いやすごくですね、あの落ち着いて喋られてるんで、また、来ていただければと思います。はい、今日は、KCS グループ社長の木村隆二社長をゲストに招いて、100万一新というテーマでお届けしました。木村社長の貴重な時間を、割いていただいて、どうもありがとうございます。木村社長の人生の極意が聞けて、とても楽しかったです。土曜夜9時はスマホ片手にヤッシャンのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。はい、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。はい、
失礼しました。Oh, oh, oh.